はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはこちらですね。弱者はバックカットを使いましょうということでお話をしていきます。今日はオフェンスの話をしていきます。今日はね、質問にお答えするコーナーではないんですが、まあ私の中ですごく重要だと思ってるんですね、バックカットっていう動きをね、お話ししていきたいと思います。で、話の結論としては、バックカットは1対2を作るのですごくすごく大事ですよということですね。最初にこのボードを使って説明をしていきたいと思います。こちらですね、まずここの2人だけ見てください。で、こちらの人がボールを持っていて、そして、コーナーの選手がいますということですね。で、ディフェンスが緑色です。はい、こういうふうにいますね。で、パスをガードの選手がウィングに出して、ね、そしてここからカッティングをするんですけど、まあ、カッティングするときに2つの方法があるんですね。1つはフロントカット、このボールに対して前を通るこういうカットですね。はい、これがフロントカット。で、もう一個はこうディフェンダーの背中を通るバックカットですね。はい、まあ、これ2つあるわけですね。ここのボールマンをパスをして、ここから走り込むときにフロントカットでいくのかバックカットでいくのかということで、で、私はこれをバックカットの方がいいよっていう話をしたいんですね。で、っていうのも、このフロントカットっていうのはあくまで1対1なわけです。例えばここのコーナーのところに味方がいるとしますね。味方がいるとします。そして、ここのコーナーのところに味方がいて、そしてディフェンスが、まあ、ここのところにポジションを取ったとしますよね。こういう形ですね。こういう形の時に、パスをして、フロントカットしました。その時にですね、このディフェンス、まあ、こうついてきますよね。こういう風に形になって、確かにパスは入るんですけど、ここ1対1になるんですよ。フロントカットって。1対1っていうことは、こちらの選手が、ここから自分のドリブルとかで抜いていかないことには、ゴールにはいかないんですね。で、もっと言うと、ここ抜き切らないと、こっち側のヘルプディフェンスは寄る必要ないんですよ。で、ヘルプディフェンスが寄らないっていうことは、こっち側のコーナーにノーマークができないっていうことになるので、あくまでこのフロントカットは1対1しかできないってことをまずは押さえておいてほしいんですね。ここのところでパスをしてフロントカットをしました。そうするとディフェンスを背負うことはできますが、このヘルプディフェンダーに関してはあんまり関係ないと。あくまで1対1なので、ここは力の勝負になるということですね。一方で、今日私があなたに伝えたいのは、このバックカットは1対2を作るってことですね。パスをこう出しました。パスを出した後にフロントカットじゃなくて、こっちを切っていくということをすると、これこの瞬間にですね、この横並び、ちょっと出た、この瞬間にパスが通ったら、もうこれだけでレイアップいけるわけですよ。バックカットだとね。フロントカットだとあくまで1対1なんだけど、この瞬間、ここ通っただけでこれ、ノーマークなんですね。っていうことは、このヘルプディフェンダーからすると、バックカットされました、パスが通りました、通ってから寄ったんじゃ遅いんですよ。わかりますか？通ってから寄ったんじゃ遅いんで、バックカットをした時点でパスが入ろうが入らなかろうが寄らなきゃいけないっていう義務が発生するんです。わかりますかね？ここがフロントカットがあくまで1対1なのに対して、バックカットすると1対2になるっていう、この感覚がすごく私はね、大事かなと思うんですね。で、バックカットを1対2にするっていうことは、要するにですね、この1対1の状況から、フロントカットして1対1の状況から、まあこれ1対1やっつけてって、引きつけてノーマークを作るっていう実力があるチームはいいんですけど、やっぱり身長が足りないとか、身体能力に足りないとか、まあ、小学校のミニバスの経験がないとかですね、そういうなんか、何かしらのハンディを背負っているチームが、やっぱりこのノーマークを作るためには、1対1の力技じゃなくて、このバックカットにより、一つの動きで、たとえパスが通らなくても1対2を作るっていう、ここの利点をね、最大限使っていく必要があるんですね。で、これを私が思うに、すごくうまくやってるのは、もう10年前から王朝時代を築いてる NBA のウォーリアーズなんですよ。で、ウォーリアーズのオフェンスは、こういう形になっていますよっていうのを簡単にご説明すると、一人ローポストにいて、で、4人が外側にいるっていう、こういうね、まあ、プレーが結構多いんですね。うん。ウォリアーズが73勝上げた時も、優勝した時も、ずっとそうなんだけど、こういう形が多いんです。で、ローポストまず一回入れるんですね。 ローポスト1回入れるんです。そしたらここの選手がねこうスクリーンに行くんですよ。うん、でそうするとここにシューターのねステフィン・カリーとかそういうシューターがいれば当然このスクリーンを回ってここでスリーポイント打つっていうことをしますよね。この選手攻めるわけじゃないんですよ。この選手が攻めるわけじゃないんだけどもスリーポイントシュートを生かすためにこういうスプリットのスクリーンをかけるんですね。でここからがバックカットの話なんですけどこういうスクリーンをかけた時に回り込んでスリーポイント打つだけじゃなくてここバックカットするんですね。ピッとそうするとこれカットされた瞬間にパスが入らなくても入ったらもちろんレイアップですけど入らなくてもこのディフェンスこうやっぱ寄らざるを得ないんですよ。こうなるとこっからビュンってこことかここにパスが飛んでこれだけでもうノーマークのスリーポイントができると。これもしね普通にフロントカットだけだったらそうはいかないんですよ。ここからポスト入れましたね、スクリーン行きます。でこういう風にして動いて動いて、まあ、この人が攻めるかどっちかにパスして攻めるかっていう1対1だけやるんだったらこうはいかないんですけどウォリアーズの場合はこれバックカット入れるんでこうスクリーンしましたね、この人回り込む時もあるけれどもこういう風にバックカットする、またはこっちが回り込んだとしてもこの人がバックカットするっていう風にしてカッティングを入れて、もちろん入ればレイアップだし入らなくてももうカットされた時点で寄るんですね。寄ったらパーンと飛ばしてここからスリーポイント打てる、またはここで慌てて出てきたクローズアウトをアタックできるみたいなね、こういう形にできるんでもうあのバックカットの効果っていうのはものすごくあるんですね。だから多分私のこのチャンネルを見ていただいている方は、まあ、何らかその大きな選手がいないとかね、器用な選手がいないとか身体能力が優れないとかね、そういうチームが何とかして指導力それから創意工夫でチーム強くしていこうっていうね、そういう方がこの動画を見ていただいていると思うんですけど、一つねヒントになるのはバックカットっていうのはもうカットした時点で1対2が作れると、もうこれだけである意味ねボールがそこに行かなくてもペイントアタックしたのと同じ効果があるんだよっていうことを頭に入れながらバックカットを表にしていくっていうこの感覚ですね。これぜひぜひ、身につけていただきたいと思います。普通バックカットっていうのはあの表に対してディフェンスにこう当たられたら裏をつくっていう裏のプレーじゃないですか。だけどそうじゃなくてもう基本バックカット狙いだと、まずはバックカット狙ってって狙ってって収縮させてそこでクローズアウト作るっていうね、そういう感覚で、やっていくのが、まあ、その弱者が勝つにはね、能力がなくても結果を出すにはですね絶対必要じゃないかなと思うので、まあ、合言葉はバックカットを表にしましょうと。でなぜならばバックカットっていうのはカットした時点でたとえそこにパスが入らなくても1対2を作ることができると、数的優位を作ることができるということでですね、まあ、ぜひとも、こういった考え方であなたのチームオフェンスの中にバックカットを多用していくということをするといいんじゃないかなということで、今日はね、熱く熱くこのバックカットの思いを語らせていただきました。何らかあなたのね気づきのヒントになれば嬉しく思います。まあ、ウォリアーズのね、プレー、私 NBA たくさん見るんですけど、やっぱりウォリアーズのねプレーとか好きですね。はい、あのずっと追っかけて見ています。ウォリアーズ、スパーズ、それからサクラメントキングス、まあ、この辺ですかね。まあ、こういったチームプレーに長けたチームっていう見るのを好きなんで、ウォリアーズのプレーいっぱい、まあ、YouTube の動画上がってますので、私のこの三原の話を頭に入れながらウォリアーズのプレー見ていただくとですね、あの随所にこういうバックカットのねカッティングバスケット出てくると思うので、大いに参考になるかなと思います。はい、ということで今日もねご視聴ありがとうございました。ぜひですね、チャンネルの登録そしていいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。またこのバスケの大学では皆様の質問をお受けしております。 YouTube のコメント欄またはですねこの下の概要欄にですね、投稿フォームがありますので、そちらの方から質問をお寄せいただければあの動画にしてお答えするということもやっておりますのでよろしくお願いいたします。最後にですねこの説明欄いっぱい見ていただきますと、私の無料メルマガ、メルマガ登録していただきますと限定の動画プレゼントしてます。それからもうメルマガも登録してるんだけどもっともっと学びたいという方はこの YouTube のメンバーシップだったり、Facebook の方の、限定グループのねバスケの大学研究室っていうそんな場所も用意してますので、ぜひこの下のね、概要欄一度見ていただいて、あなたの、生活に合わせてですねバスケットの勉強を楽しくしていただければと思います。このバスケの大学は指導者のね、頑張る指導者を一人にしない、悩める指導者の助けになる、そういうようなね、ことができればと思ってもう5年近く、情報発信している番組ですので、ぜひまた次の動画でお会いしましょう。はい、ということで、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。